効果的に予算を使って事業を進めるために適切な評価を行います。しかし、学校教育にかかる経費はさらに増えていくだろうと思いますが、予算は限りがあります。例年、事業の厳しい選択が迫られます。委員、当該年度の事業を実施しながら、次年度の事業を検討していくことになります。学校でも PDCA サイクルが進んでいますが、教育委員会においても、市の施策評価や事務事業評価のほかに、平成18年度に法律で定められた教育委員会の事業評価を行っており、すでに10年を超えました。教育長、すべての教育委員会は法律等により、教育委員会の権限が及ぶ事務事業について評価し、議会に報告し、公表することが義務付けられています。本市では予算編成の際に参考とするため、例年9月に議会に報告を行っていますので、予算に反映することができていると思います。宮下委員には、平成20年度から10年近く、点検評価の評価者、有識者を務めていただいていました。教育委員会の施策に精通していらっしゃいますね。委員、当時はまだ教育振興基本計画が策定されていませんでしたから、現在評価対象としている単年度計画がなく、4つの人間像の育成を目指す教育目標を達成するための事業を毎年評価していました。私が評価者であった時に事務局に話をしていたことがあります。それは評価には基準と基準、乗り順があるということです。評価は数値を示すことで客観性と見える化が担保されますが、すべてがそう示せるとは限りません。明確な数値が出せない場合は、数値は示せないが、今後の見通しはきっちり示すこととし、それを基準、乗り順として評価していました。司会、委員は評価する立場から、今度は評価される側になりましたし、現在は当時の評価方法を変え、評価の層を厚くしていますね。委員、両方経験できたことはとてもありがたいと思っています。評価者としての経験は、教育委員としてとても役立っています。評価方法ですが、授業の実績に対し、まずは一次評価として、教育委員会内部で評価を行い、続いて二次評価として、評価者が項目を選んで評価し、さらに項目全体を通しての評価を受けています。教育長、今年度も8月の定例会に、有識者の評価を加えた報告書の審議をしていただく予定です。承認されましたら、前年度の授業の評価にはなりますが、予算編成時に各所管にはどこを反映したのか確認します。司会、令和3年度に行う令和2年度分の評価からは、評価の基準が厳しくなり、より達成度との乖離の原因を明確に示すことが求められると聞きました。教育長、国による新経済財政再生計画改革工程表2020において、地方自治体の教育振興基本計画にエビデンスに基づく PDCA サイクルに関する取り組みを盛り込む割合が、2021年度、令和3年度には 100% になることが目標とされました。このため、次期教育振興基本計画には具体的な取り組みを盛り込む必要がありますし、今後の点検評価報告書はそれに沿った評価を行っていきます。委員、評価のために事務が増えるのは別の問題があると思いますが、評価をきちんと積み上げていくことが結局は事務局にとってもいい効果が出ると思います。例えば、A と B の予算の配分を考える際、評価によって A により多く配分するのか、 または B が廃止となり A に全額配分されるのか、市民に説明するのには客観的な根拠が必要ですから、義務的にやるのではなく、評価が何につながるのか意識して行うと、適切な評価ができると思います。